ークの
V トークラジオ。
先日神宮球場の方でね、日本プロ野球のトライアウトが実施されましたけども、ずいぶんね多くの選手が参加していましたね。知ってる選手の名前もいろいろ出てましたけども、ある記事によりますと、あのトライアウト最終的な確認らしいですね。いろんな球団ね、今試合もしてますし、これだけいろんなねビデオとかが発達している時代ですんで、大体の特徴っていうのが分かっているみたいで、本当に最終確認らしいですね。あーここね、ここが良くないから一軍に上がれないんだよねとかね、あーこういう風に外角に釣られるんだよね、もうちょっとっていうところとか、そういう最終的な確認で、まあほとんど十中八九はもう取る選手っていうのはトライアウトの段階ではもう決まってるそうです。だから今実際選手としてね、最後の区切りの場、引退試合ができない人が引退試合をっていうような状況で繰り広げられているのもほとんどだなんていうような記事も出ていました。そんな中でね、日本ハムでも活躍されましたけど、新庄さん、私の中ではね新庄はすごいなと思ってるんですよ。なんせ日本でも2割5分、アメリカでも2割5分、こんな選手いないでしょ。日本で3割ってなのがアメリカ行ったら1割とかね、そういうのが普通じゃないですか。それなのに日本でもアメリカでも同じぐらいの成績を残せるって、ある意味すごいなっていうような気がいたしますけど、あこれ決してディスってるわけじゃないですよ。ある意味すごいなと思ってる。まあ彼が出てきて48歳ということでね、解説の真中さんも言ってましたけど、やっぱり変化球に合わすのはうまいなっていうようなところですね。最後の第4打席でしたっけ、チェンジアップかなんかをレフト前ヒット打ったんですけど、あれがストレートだったらどうだったのかななんていうような気がしますね。動体視力っていうのはやっぱり衰えてるでしょうから、ストレートには弱くなっちゃうっていうのがあるんでしょうけども、そうやって考えるとパリーグはちょっと厳しいよ、セリーグだったらなんとかなるのかななんていうような気がしますよね。あの年齢で日本プロ野球に戻ってきてもらいたいなっていうような気がしますけども、アメリカみたいに招待選手でキャンプを出て、オープン戦を出て、開幕の段階で契約をっていう風に流れるようなシステムが日本にはないんでね、キャンプオープン戦に帯同してっていうわけにはいかないんでしょうけども、ちょっとユニフォーム姿を見てみたいななんていうような気がいたします。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダ CT125 ハンターカブに乗って全国の鉄道制覇が目標で、ヒロシのぼっちキャンプを見てやっぱりキャンプにまた行きたいなぁなんとうずうずうずうしている私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第178回のお話は、城南島海浜公園で快適なキャンプになるはずが、そしてこの道はすげー。東京都大田区にあります城南島海浜公園キャンプ場、ずっこけラジオの黒川さんもね、初体験のキャンプっていうことで疲れておりましたけど、羽田空港の近くにもあり、都営ということで大変コスパの良いキャンプ場でございます。そこで私も行っちゃおうと思って予約を入れましたのが11月の27、28の金曜、土曜でございます。こちらも当初の予定では非番高級でのキャンプ、もっとも予約入れたのはふもとっぱらリベンジキャンプの前でしたので、非番で行くっていうのに関してね、ちょっと自信過剰だった頃でしたけども、まあそんな風な状況でございましたんでね、楽しみにしていたんですけれど、なんとここをですね協力年休という形が入りまして、急遽お休みになりましたということで、休み休みの2日間っていうことでラッキーと思っていたんですが、ついていないことにこの28日の金曜日だけが東京地方は雨の予報だったんです。しかも朝からね、ということでキャンプの方キャンセルしました。しかし意味もなくね、4日間もお家にお休みでいるっていうのもっていうのがありましてね、この後家でのんびり読書でもとか思うんですが、性格上ねじっとしていられませんので予定変更となりました。 水曜日、イコちゃんがお仕事ということもありましてね、当然この日はフリーなもんですから、一丁出かけようか。実はですね、城南島のこのキャンプの時、お昼ご飯をね、どこで食べようかということを考えた時に、大田市場、ね、近くにあります大田市場の方でね、お昼ご飯を食べていこうというふうに考えてたもんですから、一丁ご飯だけ食べに行こうということになりました。ということで、行くのは大田市場の山陽食堂。山陽は3つに太平洋のようねの食堂さんでございます。で、ちなみに大田市場って何なのっていうような気がしません？大田市場とはですね、東京都大田区東海にあります。ここでピンと来た方いらっしゃいましたら、その方はよっぽどですね、アメリカンフットボール好きでございますね。シルバースター、朝日シルバースター、正確に言うと京都大学朝日ビールクラブシルバースターでメイクオートアバック活躍されました東海さん、今朝日ビールの広報のなんか課長さんかなんかやってんだよね。そんなことをちょっと思い出しましたけど、東海っていうとそっちになっちゃいますね。で、もっともその前は、東海くんが出てくるまでは急行東海でしたけども、ちょっとまた話し始めましたね。ちなみにこの大田区にあります東京都が管理する公設の卸売市場ですね、都市計画法に基づく都市施設名称は東京都市計画市場第15号東京都中央卸売市場大井市場だそうでございます。大井市場なんですね。あ、これまた知らなかった。ちなみにこの大井市場っていうのは1985年の都市計画決定当時の仮称のままでございます。仮称はそのまま使われてるんですね。正式名称は大井なのに、一般名称は大田市場っていうのが、またこれ不思議なところですね。青果物、水産物、あと花ね、それらを取り扱う東京都内に11カ所もある東京都中央卸売場の一つだそうです。昭和30年代から取り扱い量の増大に対応するために大井市場として建設構想が出され、昭和57年1982年の第3次東京都卸売市場整備計画策定で旧築地市場の過密解消などを目的に建設が決定されたそうです。この時点では築地市場の大田市場への移転も構想の中であったようですね。で、この隣接する東京港野鳥公園は築地市場の移転先として造成された場所であったと。なんと、まあ晴海よりこっちの方が先だったんですね。こっち来ちゃえばよかったのにね、晴海よりね。あ、でもあれか、位置的には晴海の方が近いから、あれなんかね、良かったんですかね。まあまたいろいろ反対とかあったんでしょうね。ちなみに1983年に基本設計が着手されて、88年に竣工となったそうです。秋葉原にありました神田市場、五反田にありました荏原市場、あと荏原市場蒲田分場を統合してね、1989年平成元年に業務が開始されたそうですよ、成果の方はね。で、水産の方は大森市場、大森にもあったんですね。こちらが移転して、こちらも平成元年、こちらは9月なんだ、さっきの成果が5月で水産は9月だね。お花の方ね、牡蠣って言うんですけど、これはなんか民営の牡蠣地方卸売り場っていうのがあったそうですけども、これは平成2年1990年ということでちょっと遅れてでもなったそうでございます。ちなみに民営の地方市場っていうのは大森園芸、京橋製菓、都立園芸、日刊東京中央、これの西部で、芝製菓、幡ヶ谷製菓、京浜製菓、東京夏季南部、9社も統合して中央市場になったみたいですね。まあやっぱりこういうのはね、民間よりも公営の方がいいですもんね。そんな大きなね、大田市場なんですけども、じゃあどうやっていくかっていうとですね、実は環七一本なんですね。ということで、新安倍街道一路登って丸山陸橋で右折で環七へ入りました。当日ね、野方で西武新宿線をくぐるんですが、本当は全然気づきませんでした。あれね、実はその丸山陸橋のすぐが野方の駅なもんですから、これ全然本当気づかなかったんですね。あれいつ通ったっていうぐらい気づいたんですけど、で、次に続くのが中央線高円寺ですね。高円寺では左側で駅の近くにあります高円寺中学校ね、こちらの方に練習試合に来た記憶が蘇りました。実はこの高円寺中学校、当時大変強くてですね、 東京都代表で関東大会に行ったほどなんですね。それでそこと練習試合をした。その前の年が調布中学校だったかな、調布インターの近くにあった中学校なんですけれども、そこでも練習試合した。そこの学校も関東大会、いずれもね大差で負けたんじゃないんだよ、僅差だったんだよで、まあ要はちゃんとシステム化されたチームとね、まあそういうのがちゃんとできてないチームの差で負けたんですけどもね、そういうところも積み重ねで結局ね大きな大会で勝てなかったんだろうね。ああ、そんな過去の栄光は蘇りましたけども、そんな高円寺で中央線をくぐりまして、左手に立正厚生会の大講堂を見ながら進んでいきます。大原の交差点を過ぎてすぐ京王線をくぐって環七沿いの、え、ここ駅なのっていう感じの新代田駅を通過です。私結構好きなんです、この新代田だって本当にね、環七のところにあるねお店よ、お店、本当ここが駅っていうような感じなんですね。ここちょっと写真をパチリしてませんけども、もしよろしければ半々というふうに観覧を通った時に見ていただければと思いますね。そんな新代田を通りまして、小田急線を、あれ、そう、小田急線がないんです。実はですね、小田急線地下になってたんですね。わかりませんでしたけども、ちょっとこの辺寂しい限りでございますけども。で、続きまして、若林踏切ですね。東京世田谷線の踏切なんですが、ここには白馬の王子が目を引けられておりました。怖いですね。まあ、ちなみにこの日はハンターカブで出かけておりますので、そんなにね、スピードも出ませんので安心安心ですが。でね、そんな若林の踏切を過ぎて気づいたんです。私、実はカンパチで世田谷を取り越すことはあってもですね、環七は初めてだということに気がつきました。ちょっとドキドキですね。国道1号線と立体交差する松原橋の交差点ですけども、こちらではですね、このまま直進でいいのかなんてドキドキしながら進んでみたり、お、新幹線だなんて言ってね、ちょっと感動したりしてまして、で、馬込銀座というところでは大きく右斜めとナビが案内しますんで、走っていきますと見事に右斜めに大きく進んでいきました。この辺感動しちゃいますよね。ちなみにこの日、先ほども言いましたけど、ハンターカブなのでナビが音声だけなんですね。これって困ったもので分かりづらいんですけども、まあハンターですんで、いっけねーって U ターンできるのがまだまだ助かっているんですけども、ちょっと図が見れないっていうのは最近ちょっと厳しいかななんていうような思いがいたしております。やがて東海道線と京浜東北線を越えますと、そこは沢田の交差点、特に、こう、沢田になんか問題があるわけでもなく、また知り合いがいるわけじゃないんですが、なんだか沢田という地名が妙に引っかかりまして、人の名字みたいですね。そんな変なところに引っかかりを覚えてしまうのは私の悪い癖ですね。はい。さて、いよいよ京急をくぐって第一京浜との交差点なんですが、ここでは何を勘違いしたのか、おお、箱根駅伝で有名になったところだよ、ここ。効果になったんだね、なんてね、すっかり蒲田周辺と勘違いしておりました。やけに飛ばす電車を見て、お、エアポート特急か、やっぱり空港行くのは早いな、なんてすっかり大ボケしておりましたけども、実は平和島の駅だったんですね。気がついたら帰宅後なのは内緒でございますが、で、環七をまっすぐまっすぐと走ってきました。家を出てから2回目3回目の曲がり方で、環七大井ふ頭で右折すれば、そこは国道357号線高速湾岸線の下ですね。2車線から1車線になるところで救急車がニッチもサッチも行かずに止まっております。なんせ道路におりますのはほとんどの大型のトラックさん、ね、簡単には道は開きませんよね。私は皆さんのお邪魔にならないように遠赤ギリギリのところで小さくなっておりましたが、あんまり関係なかったですね。さて、大田市場の西門を通り過ぎまして、京浜大橋の交差点を左折すれば、そこが正門です。先ほどの救急車がすっ飛んで入っていきました。主営さんのところを左折していきましたけど、大きな事故ではないようでしたけどもね、あんまり救急車っていうのは見たくないですね。で、私どうしたらいいか分かんないもんですから、主営さんにとりあえずご飯を食べるポーズをすると、イケイケの合図でございました。どうやらバイクは書類がいらないようですね。車だとなんかいろいろ書くようなんですけども、その点バイクは助かりますね。今回私の目的地は、先ほども言いましたけども、産業食堂さん、救急車とは逆に右折でございます。とってもとっ っても大きな聖火塔の隣の塔っていうのは知っていたんですけど、さてどこよっていうのは正直なところです。なんせね、多摩地方にあります卸売市場には子供の頃から行っておりますが、規模が違いすぎますからね。ということで、地図もないんですよ。地図があればまた違ったんでしょうけど、まあどっかにあったんでしょうけど、気づかず通過してたんでしょうね。で、カブをどこに止めたらいいのかと思いつつも、あのターレが爆走してくるんですけどもね、本当にまずい、どこに止めたらいいんだと思ったんですが、柵がしてあるところに何台もバイクだと思っておりました。あー、ここでいいんだなということで、お邪魔しますとばかりに駐車、約1時間10分で到着ということでございました。本当にね、あっという間の1時間10分でしたね。もっとかかるかなと思ったんですけども、1時間10分で済むならこれからも行こうかな意外に近かったでございます。で、山陽食堂さんどこにありますかというと、聖火塔の隣にあるっていうのは分かっていましたんですけども、その聖火塔のね、どこまでが聖火塔なんだっていうのがありましてね、大根の絵が描いてあったのかな、そういう絵が描いてありました。隣の塔に東通りと西通りの入り口がありました。あはん、ここだなっていうことでね、東通りの中を覗くと真っ暗なんです。あ、こっちじゃねえな多分ということで、西通りにイン、喫茶店とか生ジュースのお店もあったりして賑やかでございます。そしてその奥にひときわ輝くお店を発見しました。山陽食堂さんです。お店の前ではお母さんが、はいどうぞ、今なら空いてますよという声に引き連れられるようにお店に入店です。さあ、初めての食堂です。何を食べるかなんです。やっぱりね、こう市場に来てますのでね、特にこう魚介も扱ってます。新鮮な魚介類を食べたいじゃないですか。定食に ABC とあとデラックスがあったようでございます。まあ、とりあえず分かりませんので、一番の人気と書いてありますというか紹介されております A 定食に決定。エビフライとマグロのお刺身でございます。実はですね、このお店ランチ時間の11時30分前ですと、ちょっとしたクーポン券を印刷していきますと、定食のご飯の上にネギトロをサービスしてくれるんです。こちらネットに出てるんですけどもね。で、お母さんに、すいません、これいいですかと恐る恐るサービス券を出したところ、お母さんがニコニコ顔でネギトロを乗っけてくれました。これ意外なポイントですよね。ぜひね、大田市場に行くときにはランチ時間をずらして、このネギトロプラスをぜひサービスしてもらってください。さて、さすが市場の食堂ということで、注文してから5分と経たずして、はいお待ちどうさまということで出てきました。うひょーと思わず歓声を上げてしまいました。だってですね、エビフライが思った以上に豪華だったんです。写真上げておきますね。ではいただきますということで、エビフライにかぶ、うん、うまい。小諸も薄いんです。そんなフライ、エビの美味しさが大変よくわかります。タルタルソース、これ自家製かな、そこのところ聞きそびれましたが、これが合わせるとまた美味しい。これエビが新鮮だからなんですかね。まあ時間もよくって、エビフライ自体も揚げたてだったのかもしれません。さあ、もう一方のおかずのマグロのお刺身、いただきますということでパク。こちらも新鮮で、美味しいという完成です。そこへ持ってきてネギトロ丼状態の丼飯、これはたまりません。くぅ、ビール飲みてー、糖質がなんぼのもんじゃーっていう感じでパクパクといきましょう。だけどね、ここ市場の食堂なんですということで、ね、のんびり食べていけば関係者の皆さんに出演になりますんでね、まあいつも以上にというか久しぶりにがっついて食べました。ご飯おかわりってしたかったんですけどもね。でもね、本当にエビフライね、うまかったな。久しぶりにこう揚げたてで衣も薄い大きなエビのエビフライというのを食べましたんでね、はい。あとね、マグロもね、やっぱ市場っていうことで美味しいマグロでございましたね。あ、そんな風に、感動しながら食べている隣、私のね、隣には2人組の市場関係者の方が、限定のウニ一箱あるってお母さんに聞くと、はいありますよということです。そうです、こちら限定20食だったかな、あるんですけども、ウニが一箱の定食もあります。 こちらね、一箱のウニと、あとマグロの刺身、あと先ほどもご紹介しましたエビフライもついて2000円ということでございます。とってもコスパがいいですね。残念ながら空爆ウニが苦手なので頼みませんでしたけども、出てきたウニしっかりと箱に鎮座しておりましたよ。まあしっかりというと変な言い方ですけどもね、ちょこんと乗ってるウニじゃないんです、ちゃんと並んでおりますので、これは、本当にいいコスパですね。もう一人の方、カキフライ定食を頼まれておりました。こちらも大粒のカキです。ぬぬぬ、カキフライかーって横目に見ながらね、こちらも魅力的だったんです。普段カキは食べません。生も焼くのもダメなんですが、そんな私が唯一食べれるカキフライ、こちら大丈夫なんですね。タルタルソースもいいんですけどもね、中濃ソースで食べるカキフライも美味しいじゃないですか。追加注文で頼めばよかったかなと思ったんですけどもね、まああえてしてそんなのは後悔先に立たずってやつでございますが、その後も関係者らしき方が次から次へと入店で、あっという間にお店の方満席になりました。ミックスランチ定食っていうのが気になったんです。私が言う時には出てこなかったんですが、生姜焼き3枚にエビフライ2本で1100円かということでございます。このミックスランチ、実はテイクアウトもできるんです。これいいですよね。テイクアウトだとね、確か1050円なのかな、お安くなるんですよ。お昼ご飯はここでお刺身系を食べて、テイクアウトでミックスランチっていうのも長南島海浜公園でのご飯にはいいかなというような気がいたしますね。まあちょっと冷めるっていうのがありますけれども、生姜焼き冷めても美味しいでしょうしね。さて、そんな風に言いました通り混んできたんでね、食べ終わった黒額すぐに退席しました。ごちそうさまと1050円をお支払いしたところ、今日はね胸部プロテクターをしていったもんですから、ちょっともさもさもさもさしていったところ、お母さんから気をつけて帰ってね、またいらしてくださいねという温かいお言葉をいただきました。こういう一言大変嬉しいですね。さてそんな風にしまして、西洋食堂さんの方をごちそうさまと出ました。せっかく市場に来たんです。ちょっと中を探索したいと思いますが、なぜ板の方はね買えません、特に生理なんかももう特に終わってる時間ですんでね、そういうのは見れませんけど、どんなお店があるのかな、食堂はね、あと丼専門のお店とかラーメン屋さんもありました。あと昔からあるデイリー山崎のお店、まあコンビニ形態じゃないんですけども、山崎のお店、山崎のパン屋さんなんですけどね、菓子パンとかサンドイッチもありました。まあ関係者の方も毎日ね、海鮮物とかそういうものばっかり食べてるんじゃなくて、こういう菓子パンなんかもありかもしれないですよね。あとドライバーさんもそうでしょうか、配送のね、サンドイッチとか菓子パンとかもね必要ですもんね。あと喫茶店のモーニングのセットが大変美味しそうでした。ブレンドコーヒーおかわり自由なんて書いてありましたけど、皆さんお忙しそうだからそんそうおかわりはしないでしょうけども、どうなんだろう。でもそうやって書いてあるということはそういう方がいらっしゃるということでしょうね。650円だったかな確か、写真後で上げておきますが、そうやって考えると、あ、それ朝ごはんにしてさっきのミックスランチでもいいのか、それをねちょっと遅いお昼ご飯にすればいいのか、そういう手もありますね。あと年頃のお姉ちゃんがやっておりますジュース屋さんに、4人ぐらいの20歳代の若手が、注文でからかいながらなんか何やら飲んでおりましたけども、そうやって見るとどこの世代も変わらないですね。私は昭和世代も結構ね、若いお姉ちゃんのからかいましたよね。私もね、先輩がロッテリアでバイトをしてた時なんかね、マックシェイクくださいとかね、フレフィッシュくださいなんて言って困らせた思い出がありますが、顔を赤くするのが楽しみでよく行きましたけどもね。はい。さて、そんな青春してんだこいつらなんて横目に見て、そろそろ大田市場を失礼しましょう。株の元へ戻ろうとしたら、なんと目の前を都営バスが。どうやらですね、大田市場の中は都営バスも走っているです。こりゃターレだけじゃなくてバスにも気をつけなきゃな、ということでエンジンをかけて正門から出ていきます。入場の時は守衛さんがいますが、帰りはフリーでございます。まあよく考えてみればそうですよね。さて、そんなことで次に行くところはですね、幻に終わった城南島海浜公園キャンプ場の入り口でございます。正門を出て左折してまっすぐ進みますと定の字の交差点、看板にはですね、城南島斜め左と出ておりますが、ということは左折かと思って左折したんですが、どうやらこれが勘違いでございました。 まっすぐ行って東京港臨海道路の臨海トンネルの手前を側道に斜め左だったんですね。まあ間違えて左折してもですね、その先の信号を右折で戻るんでいいんです。しかもここには唯一のファミリーマートがあるので、買い物によるにはこっちの方が正解かもしれません。もし行かれるならば参考にしてください。で、正規のルートに戻って直進です。ドン付きを右折してすぐのところには白バイの練習場がありました。 5,6 台で練習していましたね。写真撮ろうかと思ったんですが、さすがにそれは失礼かなと思って撮りませんでしたけども、今思えばちょっと記念に撮っておけばよかったかもしれません。さて、そのまま直進していくと城南島海浜公園キャンプ場のオートキャンプ場の入り口に到着です。ここじゃないんだね。オートキャンプ場じゃないんで、第一キャンプ場はちょっと先なんで、ちょっと先に行きますと駐車場があるんです。そちらの方が私たちの方の入り口。バイクはゲートの脇から入場できるパターンでございますんで、ただですね。はい、これいいですね。バイク駐輪の区画も決まっておりますので、そこに止めてということで。やれやれ、到着だわい。ここに止めるんだなと思ったんですが、なんと横浜ナンバーのマジェスティさんがタンデムに慣れてないようで、フラフラフラフラ、大丈夫か、おい、まさかタンデムで立ちこけはスクーターだから大丈夫だろうと思いながらも、とってもフラフラフラフラという不安定だったんですね。慣れてなかったんでしょうね、タンデムにね。意外とスクーターのタンデムって難しいんですよね。先ほどね、駐車場のゲートの脇からということで、そんな広いわけではないのでね、そんなフラフラフラフラなんていうような感じでぶつかんなきゃいいかなと思いながら、いつでも救援に行けるように準備だけはしましたけども、なんとかフラフラしながらもね、出ていきましたけども、マフラーがね結構書いてあるのうるさかったんでね、そんな光景を見ていまして、幻となりましたキャンプ場の受付場所を確認して、ほほう、あそこが受付でお金払って区画を教えてもらうんだ。そしてリアカーを借りてカバンを持っていくのね。サイトは遠いな、やっぱりハンターじゃなくてウィストロームかな、なんて思いながらも、テントを撮影している方々を恨めしそうに見ながら海辺へと出てみました。翼浜海岸です。結構しっかりとした砂浜です。ここ埋め立て地ですけどもね、当然ですが海に入ることはまかりならんということで、遊泳禁止のでかい看板がありましたけど、そんな砂浜を見ると右手には羽田空港、しかしそんなに大きく見えないんです。ちょっと期待値と違いましたね。風が吹いていたわけではないんですけども、離着陸の音も全然気になりません。思ったよりも静かだねと思いながらも写真をパチリすると、東京湾を高速艇が、大島に行くやつですかね、本当に早いですね高速で。案内看板を見ますと、この翼浜、看板の差が、干潮と満潮の差がね、2メートルもあるそうでございます。大変危険ですね。砂浜の長さ書いてありませんでした。脇に目安があったんで、それによると約300メートルくらいかもしれません。しかし本当に気持ちいいな、一日違いでこんなにも違うのかと、空と海を投げながらもリベンジを誓いました。でもね、こちらのキャンプ場、12月から2月までは日帰りだけになるんです。だから早くても3月1日なんですけど、そんな風にぼーっとしていましたら、やっぱり頭上を飛ぶ飛行機、やっぱり頭上はうるさいですね。夜は厳しいかもしれません。しかも焚き火は20時まで、その後は寒い夜になりますから、3月でも厳しいかな。さて、後半でございますが、後半は城南島キャンプ場からのスタートでございます。先ほども言いました、非常に暖かい一日、しかもまだお昼過ぎということで、この時間から家に帰ってもねということで、ちょっと寄り道をしようということになりました。行き先はテレビドラマではよく出てくる急な上り坂の場所です。これは先日の TBS テレビね、マツコの知らない世界で紹介されました世田谷区岡本三丁目の坂ということでございます。と言われてもピーンと来ないですよね。こちらかなりの傾斜地で見晴らしがいいのです。実際番組内でも紹介されておりました。そこでちょっとググってみたところ、どうやら環八から少し入った住宅街にあることが判明。今いる城南島海浜公園キャンプ場は環七なので、どちらにしろ帰る途中にちょっとだけ左に移動すればいいということになりました。しかもお腹はいっぱい。 空には太陽がいっぱいっていう状況です。これでまっすぐ帰ることもなかんべえということになりましたので、早速ヤフーナビをセットしたんですが、これがダメでした。岡本三丁目の坂では検索できないんですね。この辺がねヤフーナビのね、難しいと思うんですよね。前も話したかもしれませんけど、仕方ないので Google ナビとも考えたんですけども、 Google ナビはもっと危険、都内ですからそんなことはないでしょうけども、騙されてこけましたから。こけただけじゃないよね、泣きながら小石浜の奥のね旧道を走らされたっていうのがあるんで、とりあえずヤフーナビに世田谷区岡本三丁目でセットしてスタートしました。しかしこの曖昧さが後であんなことを招く。そんなことはすっかり忘れまして、城南島海浜公園キャンプ場の駐車場を左折して黒バイの練習場を目指してスタートです。時間はちょうどお昼休みということになりましたので、皆さん休憩に入っているところでした。やっぱり写真撮ればよかったね。そんな交差点を左折、ナビを直進を進みます。しかし看板には直進羽田空港大田市場、右斜めが大森大井ふ頭、羽田空港ダメでしょと思って右斜めに進めば、あれ、ここは行きに通ったファミマの道、しまった間違えたかと思いましたけどもね、結構な流れで走っております。ですから止まるわけにもいかず、そのまま直進すると、どうやら都立野鳥公園に出た様子です。そうです、こちら大田市場の裏にある公園でございますね。ということはこのまままっすぐ行けばかんなな、という淡い期待をしていたところ、直進馬込大森という看板発見です。しかしそんな希望を打ち砕くような大型トラックの駐車の団体、一体なんでこれ止まってんのってな感じでございます。なんとか脇を走り抜けていけば、やっぱりそうでした、カンナラ大井ふ頭の交差点です。さあどこで曲がるんだこれカンナラを、第一京浜か第二京浜か、はたまた玉川通りかと、ワクワクしながらもカンナラを戻っていきましょう。そんなことを言ってもですね、行きに来た道でございますんで、実際にはそんな興奮はしていませんでしたけども、沢田の交差点を通り過ぎても、やれやれどこよどこよどこよと思いつつも、やがて北千束で左に曲がります。北千束？どこへ行くの？まさか裏道？と思ったよ。そこはなんと大通りですね。中原街道でございました。そんな中原街道を走りますと、東急池上線の千束池駅前。洗う足の池の千束池ですが、池上線、懐かしいですね。西島千恵子さんだっけ？池上線、好きでした。あの歌、本当好きだったな。そんな千束池、名前の由来ですが、この辺はね、先ほども言いましたけど、千の束と書く千束でございます。その名は平安時代末期の文献にも見られるそうでございますよ。由来としては仏教用語の千束、千僧苦寮、千人の僧侶さんの供する料理の千僧苦寮の寺寮のところだったそうでございます。先祖の稲が租税から免除されていたという説があるそうでございますが、後にですね、身延山の久遠寺から日立へ湯治に向かう途中の日蓮さんが池のほとりで休息して足を洗ったという一体が生まれて、先祖ね、千の束の一部が足を洗う足の先祖となったそうでございます。なお日蓮さんが袈裟をかけたといわれる袈裟掛けの松も残っているそうでございますよ。まあそんな千束池、もしよろしければなかなか良さそうなことこちらでございますので、ちょっと春先にはね行ってみたいと思いますが、やがて石川台の交差点を右折して住宅街の中を進んでいきます。すると左斜めに環八を案内、ここはですね東多摩川の交差点です。左斜めと思ったら軽トラさんが甘いから、おいおいおいおいおい危ねえじゃないかと思ったら、お互いに危ないと思ったんでしょうね。こっちもペコリとしたら向こうもペコリ。ちょっとねここのね交差点迷いますね。初めての道だから余計だったんですが、向こうのドライバーさんの方も迷ってたようでございます。交差点の柳を見てみながら、本当にこのままでカンパチに出るのっていうぐらいの道でございまして、ここはいつかっていうような感じでございました。どうもですね、この道の手前カンパチでね楽に左折できるところがあるようで、こちらの道を使わないみたいなんですね。だから道をですね、道幅いっぱいに使えるようでございます。そんな感じでいつの間にかカンパチに合流です。 あとは東名高速の入り口までまっすぐなんですが、そこは混雑するカンパチ、結構疲れました。なんでカンナノとカンパチってあんなに混雑というか流れに差が出るんですかね。まあカンパチの方が便利っていうのもあるのかもしれませんけど、本当カンパチは走りづらい、カンナノは走りやすいですね。やがて、カンパチ東名入り口の交差点を左折して速度を進んでいきます。東名高速道路の高架と分かれ左斜めに進んでいくといきなりの下り坂。ここだっけ？でもここは岡本一丁目だぞ。それにこんな緩やかだったと思いつつも、この段丘の先にもう一個本当に合うのかと疑心暗鬼進んでいきました。しかも前をですね、飲料メーカーのトラックさんが遮っていてくれるおかげで全然見えません。やがて左手に成城警察岡本交番を派遣。ここで切こうかと思った時、ナミが岡本一丁目を右折と案内。右折？はて、するとさっきの坂の並び一本向こう側にあるのかと右折してみたものの、見事な平坦な跡地と住宅街でございました。そうです、この時気づいたんです。ナビの行き先、岡本三丁目としか入力してなかったんですね。こりゃいかんということで、右折を繰り返して先ほどの通りに復帰。まあこんな時ハンターのありがたみを感じますね。まあもっともブイストならナビの画面を見れたんで、ここを右折なんてしなかったんでしょうけども。で、先ほどの岡本一丁目を直進です。すると上り坂に、お、きっとこの先の向こうだねとワクワクです。しかも交差点の名前は岡本三丁目。なんだここじゃんと思いながら直進すると、一時停止の標識を発見。なんでと思うと、そこに出ました、すんごい下り坂。後続車もいないことですから、よしよしよしということで左側に寄せてみましょう。さあどんな坂、いやーこれはすごいぞ。しかもこの坂道、なんと下るだけの一方通行のようです。確かにこれだけの坂道、道幅はあるものの交互通行ではちょっと危険かもしれません。でもね、残念だったんです。交差点近くの家が邪魔なんですよ。しっかりとした空気が見えないんです。やりました。ある方のブログによると、勾配は 20% 近くあるようでございます。 100m で 20m 上がるわけですね。鉄道に直しますと200パーミル、200パーミル。雨水が 67パーミルで大騒ぎしてるんですが、それの3倍って考えるととんでもない坂ですよね。そんな坂道の途中に、いくらハンターカブでも駐車しての写真撮影は無謀っていうことになりました。それに迷惑ということもありますんでね、交通の迷惑になりそうもないようなところ、交差点のそばで探して駐車です。ともともと坂を下っていくとパチリとしましたが、マンション管理人の方が落ち葉を掃除しながら、やっぱり軽減そうな顔して私の方を見ていました。いわゆる聖地巡礼なんですけどね。餃子のマンションの時もそうでしたけど、そんなに私って怪しく見えるんですかね。ちなみにこの坂道なんですが、ロケでは古くは俺たちの旅ね、懐かしいですね。俺たちの旅って青春ですね。あのワカメ役の森川翔太さん亡くなってしまいましたね。私にとっては永遠のワカメでしたけど、あと岡田奈々ちゃんね、俺たちの旅人奈々ちゃん本当綺麗だったわ、憧れましたね。あんな大学生の生活ね、するはずだったんだけどね、まあ、大学も行かなかったからしょうがないんだけど、あれね、吉祥寺の伊勢丹のところにね、噴水があったんですよ。今はもうすっかり埋め立てられちゃったんですけどね、伊勢丹の前に F&F っていう、あの 公的なね、立ち退きかなんかの人たちが集まったようなお店を、 F&F っていうのを武蔵野市が公設として作ったところがあって、そこの前に噴水があったんだね。その噴水のところの中村雅俊とか田中健さんとか秋野大作さんかが3人で歩いたり、サンロードね、サンロードで3人の肩車なんかやってたね、オープニングで。あのサンロードをバスが通ってたなんてのはみんな知らないよね。あすいません、また脱線しちゃいました。その他ギルディ、コールドブルー、その他アンナチュラルとか多数のドラマでも使用されているようです。さて、そんな岡本三丁目の坂、その他にも関東の富士見百景、あと世田谷区の世田谷百景にも選ばれているそうです。 もっとも関東の方はね、東京富士見坂で一括りになってるんです。私の行った日、これ残念ながら富士山は見ることはできませんでした。天候が良ければ綺麗な富士山が見るようなことができるようですね。しかも夕暮れだけは最高にいいみたいですよ。ただちょっとだけね、電線が邪魔なようですので、写真を撮る方には不評のようでございます。でもどうぞ一度は出かけてみてください。私の撮った写真もね、結構電線は邪魔ですけども、勾配も分かるし見晴らしがいいのが分かりますよ。まあそんな岡本三丁目の坂、一度は出かけてみてください。久保キャンプ場の坂を彷彿させますから。さて、第179回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.cisa.net にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方の書き込みもね、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第179回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。って言って、もしかして今回が2020年最後の配信か。本当に2020年もお聞きくださいましてありがとうございました。2021年ね、皆様にいい年でありますよ。ぶんのりでは V トークラジオ2020年の放送、これにて終了します。